モンベルアウトワードコラム、モデルでフィールドナビゲーターの中川きらです。辰野会長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は熊野古道の小辺地の途中にある戸塚村、こちらのお話辰野会長から伺いましたけれども、私も戸塚村の果てなし集落というところに行ったことがあるんですよ。会長は行かれたことありますか？
あります。名前がなんかおしゃれっていうか、
そうですよね、
なんかロマンがありますよね。果てなし、
はい、果てなくこう山々が続くっていうようなね、意味が含まれているっていう伺いましたけれども、
まさにね、あの稜線上も歩くことになるんですけど、
はい、
尾根筋から見える本当いわゆる重なり合ったその山並みがいかにも果てなしっていう感じがしますね、
うん、本当にそうですね。集落にたどり着くとちょっとこう視界が開けて、2軒ほどだったかしら、一応民家もあって、湧き出る水がちょろちょろちょろちょろって流れてね、こう小さな水路流れていく、その音が響いていて、そこにお花が、桃の花だったかな、ピンクのお花が生けてあったんですよね。こう歩いていく、巡礼の道をたどって歩いていく人を迎えるっていうような気持ちがそこからそっと感じられて、すごく嬉しかったのを覚えています。
そうですね、まさにね、世界遺産に登録されている巡礼の道っていうのが世界に2カ所あって、
はい、
まあ、1つはスペインのサンティアゴの巡礼の道、はい、もう一つが実はこの熊野古道なんですよ。
世界遺産に登録されているのはこの2つだけなんですか？
2つしかないんですね。
あ、
で、まあ、はい、そういうこともあってか、熊野古道を歩く人は結構海外の人、特に欧米の方が多いんですね。本当に若い女性が一人でこの山道を歩いているという姿を見かけるとね、
はい、
いや、やっぱり日本ってやっぱりそういう安心して歩いてもらえる場所なんだなということを実感しましたけど、ぜひ、まあ、日本人もっとね知ってもらって歩いてもらうと嬉しいなと思いますね。
そうですね、私は戸塚温泉から小辺地の途中から本宮に向かって歩いたんですけれども、一部だけ歩くような方法だったり、それからバスで途中からアクセスするような方法もたくさんあるので、ぜひ皆さん調べてね、自分らしい歩き方で楽しんでいただきたいなと思います。モンベルアウトワードコラム、
辰野勇と
中川明がお送りしました。次回もお楽しみに。